はい、みなこんにちは、宮崎一生です。みな元気ですか？ついに最後の月がやってきましたね。12月、今日から始まるよ。今年もね、本当にいろんなことあったと思います。でも最後まで元気出していこうね。この曲を聴いてください。宮崎一生の Burning Love。 この1年ずっとね、この曲流してました。イベントでもやりました。埼玉レッツウェーブでも流しました。宮崎一生の Brand New Start。
抜け出してジャックアップドンスフハッ、夜のきらめきに俺たちは飛び出す。 Oh yeah、 いつはやってきた今夜聞いた君を Get you up。 君の姿が見えない、高くしちゃうとしても焦ってるわけじゃないけど、たどり着いてるぜ Mega Brand New Start。黄昏れて街を見下ろしてる、一人きりじゃないことぐらい分かってるはずだろ。 Make a brand new start。 やり直せるはずさ、君のことを強く抱きしめて駆け抜けてやるぜ。
宮崎さん、 Really Really Love Burning Love。 はい、改めましてね、伊勢です。こんにちは。12月だね。早かったな、今年。あっという間に、1年経ちましたけど、みんなどうだった？この12月、12月じゃない、この1年、いいこといっぱいありましたか？僕はね、この1年は本当にたくさんたくさん芝居をさせてもらいました。思えばね、高校までは広島のね、元気な、元ちゃんというか高校生で、中小、全部広島でね育って、で高校から演劇部を始めたんだよね。初めて、まあ、こういう芸能の仕事をやらせてもらったのは小学校6年の時、裸足のゲンでした。裸足のゲンちゃんの主役でね、ゲンちゃんで、抜擢してもらって、それからアニメ業界にご縁ができて、おかげさまで、今まで声優としてねやらせてもらってますけど、高校の時に演劇部に入って、で夢はね全国制覇だとか言ってたんだけどね、見事に全国制覇は全くできなかったですけどね。でもおかげさまで中国大会、いや違う県大会か、県大会にまでは出れました。でも悔しくてね、もうなんでその上があったんだみたいな泣いてたことがあります。今までで超悔しかったことって言えば、そうだね、その時の、全国大会に行けなかったこと、それから初恋が叶わなかったこと、高校生の時に大好きだった人の恋も叶わなかったこと思えば俺、失恋すると旅に立ってるな。失恋して旅立ってることがなんか今までいっぱいありますそんなわけで高校卒業して、で、まあね、芝居を思いっきりしたくて、大学は東京の大学に来ました。それから、東京で暮らしてました。でこっちに出てきて本当にね、芝居三昧でした大学で、まあ、最初に、ね、あのヤンキーみたいな格好した伊勢くんがボンタン履いて、すいませんみたいな、演劇部の部室に入っていって、コンコンみたいな、失礼しますみたいな、一斉ですけどみたいな、広島から来ましたみたいな、芝居したいんですけどみたいな、まだね大学に向かってもなかったのねみんな目を丸くしてましたけどね、あの先輩たちはね、お前これから試験だよねみたいな、受かりますみたいなあ、そうみたいな、まあ頑張ってよ、落ちるよあいつはみたいなそれから、まあ、アジア大学ってとこに、受けて、ね、やっぱりそれも気合だったんだよね、今思えばね。俺はって、うん、俺はなんだろう、あの気合はどっから来るんだろうまあいっぱいパワーがあるんだよな、若いうちってな、失礼もバレたよまあいいんだけど、で大学もすっごい強気だったよ、面接しますって言って、で俺は表現することでこの世界を変えたいんですみたいな先生も目が丸くなってたけどね、何を言ってんだ君はみたいな、口で言っても分かんないだろうから僕の芝居見てくださいって言って、勝手に一人芝居とか始めちゃって先生の質問に全く答えてない男っていうね、本当に申し訳ない、そんなわがままな子供でしたけども、でおかげさまでアジア大学受からせてもらって、こっちに来させてもらって、で入ったらもうずっと芝居してました。でその部室にまたコンコン行って、チュースみたいな、受かりました、あいつ来たのみたいな受かりました、今日からよろしくみたいな、ことで、アングラのね本当に硬いっていうか、もう昔ながらというか、なんというか、本当に 職人気質というかカーッとこう芝居する人たちだったからね、俺みたいなこう明るいキャラは本当にびっくりしただろうけど、まあ、一緒に入らせてもらってそこで知り合ったのが実はね、CBS ソニーで、もうすぐデビューするっていう先輩だったの。だから毎日もうダンス漬けで、まだそのストリートダンスとかソウルファンクそういうの日本になかった時代だから、でこれから絶対そういうマイケル・ジャクソンみたいなビジュアル的に全部で勝負するっていう時代が来ると、うん、だからお前らこれから準備しとけって言って、今の日本のダンスブームに先駆けて修行してた、西田さんという人がいて、その人が演劇部の先輩だったのね。その人に知り合ってさ、その時にで、もうデビュー寸前だからパッスンパッスンだよね。もうなんか明日は僕がトシちゃんみたいな、ごめんちょっとトシちゃんに失礼でした、ごめんなさいマイケルかトシちゃんみたいな感じで、すっごい頑張ってた時期に、でも俺はそうやって自分が、プロになってデビューして、で、まあ、タレントというかダンサーというか、ね、一線でやっていく前にそういう、商品として自分を、売り込む前に自分で使ってみたいというか、自分でプロデュースして舞台を全部作ってみたいんだっていうことにすごいこだわってた人だったから、まあ今でもそうなんだけどね、だからその西田さんが自分でプロデュースする、うん、で一斉お前も手伝ってくれって言って、生まれて初めてストリートダンスとかね、原宿の代々木公園で毎日やってたんだ。すごかったよその練習たるや。俺ダンスの基礎なんか全くないじゃない。ないのよ、やったことないからさ。でもすっごい体を使った表現したくて、分かりますやりますウィーズみたいな教えてくださいみたいな、ターンってどうやってるんですかコスカみたいな、例えばターンの練習とかしてるんだけど、もう筋とかね、もう足の筋がポコってなんかボールみたいになってた。でコンバースを西田さんがずっと履いてて、俺もじゃあコンバースにしますみたいな、ウエスみたいな履いて、でやってたんだけど、アスファルトの上で練習してるとね、親指の付け根があっという間に穴開くの。どんだけハードなんだよって感じだよね。まあ実際それほどハードじゃなかったのかもしれないんだけど、俺が不器用なだけだったのかもしれないけど、まあそんなわけで、ミュージカルとか、うん、だからそっちの西田プロジェクトで年に何本帰らせてもらったりで、俺も俺で、そうだよな、若い人たちと組んで、あれは何がご縁なんだ、西田プロジェクトがご縁だな、確かそうだ。で、劇団 DNA っていうのを立ち上げて、年に5本やろうぜって言って、だから1年目は演劇部の公演もあればね、まあ、そんなものあればって、年に何本芝居やったんでしょう燃え尽きましたやっぱりね、舞台ってね、そんなにな、2ヶ月に1回ぐらい舞台やるとね、もう舞台しかできないね役者ってね、それだけだね人生ね、本当に燃え尽きましたあの時はで大学2年で、オレゴンアメリカに留学させてもらいました。それもね、やっぱり俺ニューヨークに行ってみたくて、黒人音楽とか、俺すごい高校の頃から興味あって、黒人さんの先生がさ、でトトとかすごい好きだったんで、まあ、知ってる人は知ってるかもしれないけどね。で、まあ、トト黒人じゃないんだけど、まあ、置いといて、でそういう黒人さんのセンスがすごく好き で黒人さんの音楽とか聞いてみたいな、触れてみたいなって常々思ってて、半年間そのユニークな学長がね、ユニークニュースやってた学長さんがアメリカに留学させてやるよみたいな、誰でもやる気があるやつは行けみたいな感じだったんで、じゃあって言って立候補して行かせてもらって、俺本当に恋してるね。そん時もそういえば失恋してた本当に恋してんだな俺ってな、でまあなんか寂しいながらこう旅立ってみたいな。でもね、いいこといっぱいあったね。俺なんでこの話したんだっけまあ恋つながりでいいんだけどさで初めてその時恋人できたな。そういえば、うん、アメリカ楽しかったな。なんか夢によく見るんだよな、未だに見るんだよな、アメリカの夢ってな。すっごいでっかい大地に行って、でも半年ってあっという間に経ってさ、すぐ帰んなきゃいけないみたいな。その時にね、アメリカ人の先生でね、すごい可愛がってくれるんだよね。ザンとかさ、元気かなすっごいね、子供のように可愛がってくれて、アットホームなんだ、お世話になりました。で全く分かんなかったんだよ英語なんて。初めてお前はアメリカに来たのかいって英語で話しかけられて、全く分かんなくてね、何みたいなアメリカだよここはみたいな、初めて来たのかいって言ってんだけど、分からないみたいな知りませんみたいな感じだったんだけど、まあね、それなりに半年いさせてもらって、頭ではね、なんていうの、英語で聞き取れるようにある日なるね。面白いね、やっぱ慣れだね。うん、だいたい日本語で最初聞くじゃない、でもそのうちなんか英語で聞けるようになってくる、英語能になるんだね。 うん、英語のといえば帰ってきてね、本読んだ時びっくりした。速読でブワッと文字が入ってきた、頭の中に。あ、脳が変わったぜこれと思っちゃった。
で半年いさせてもらって、で、クリスマスが来ました。で、クリスマスブレイクって向こう長いからさ、確か2週間近くあるから、ニューヨークに行きました。初めてニューヨークに行きました。うん、初めて尽くしてどうしてもねハーレムに行ってみたくて、うん、一番行ってみたかったんだよな、教会とかハーレム。うん、黒人たちが何やってんだろうって、初めて行った時に、ドラム缶をね、夜のニューヨークで黒人さんがスティックを持って叩いてんだよ。ドラム缶だよ。めちゃめちゃかっこいいんだよ。すっごい音がするんだよ。こいつらすげえみたいな、リズムの人だ、やっぱり想像した通りだみたいな、黒人さんの街についに来たみたいな。ハーレムに一人で行きました。で、ニューヨークのハーレムって相当怖いとこなんだけど、中でも、このね、200年だかの歴史の中アメリカ建国最もハーレムが怖い年代でした。行けば死ぬぞみたいな、お前一人で行くのかバカかって言われました。死にに行くのかと。でもどうしても行きたくて、で友達と二人でニューヨークに行ってたんだけども、それさえもすごく危ないからやめろって先生から言われてたんだけど、ザンとかにね、言われてたんだけど、でも俺は行くって言って行って、ただそのハーレムに行くのだけは友達さえも連れて行くのは怖くて、結局一人で行きました。ね、地下鉄に乗ったら死ぬぞって言われてる、あの地下鉄だ。一人で行って、で、まあ右も左も分かんないからね、プラプラ歩いてても怖いばっかりだし、とりあえず、バーだよね、アメリカ人バー大好きだからさ、ね、入らせてもらって、で昼に、入ったんだよね。あ、この話ちょっと前にもちょっとしたことあるね、クリスマスにね。あ、また同じ時期にやってるぜ、これ最高だぜ、まあいいや。で、うん、で黒人、当たり前だけど黒人のおばさんが What's up honey? って言ったんだけど、多分皮肉なんじゃないかなと思う。多分 What's up? これはどうしたの、何があったのっていう、だってこんな昼間に入ってきてさって意味なんだけど、で、多分 Honey じゃなくて Funny って言ったんだと思うのね。要は変な人ねみたいな、何しに来たのみたいな皮肉だったと思うんだけども、実は俺、黒人さんがすごい好きで、黒人音楽が、すごく好きで、でそのために日本から来たんだ、でここまで一人で来てみたんだけどって、うん、でここでなんかライブとかやってないかな、どっかやってるとこないかなって聞いてみたのね。面白いこと言うね、この子はって顔してさ、そのおばちゃんがさ、今まだ昼なんだよっていう、夜においでって、うん、夜においでって言ってた、夜はそうやってなんかやってるからさって言われました。でもさ、ありがとうって言うんだよ、もちろんね。じゃあ分かった、夜に来るよとは言うんだけど、考えてみて。夜だぜ、ハーレムだぜ、それこそ死ぬぜ、おい夜に来いって言うのか、おばさん俺にみたい、一人でみたいな、まだ二十歳だぜ俺。すごい怖かったけど、でも多分ここで行かなきゃ一生行けることないなって思いました。うん、一生後悔するのは分かってました。行ってみようって思った。夜にもう一回地下鉄に乗って、行きました。で、うん、地下鉄降りて、で外に出て、当たり前だけど黒人さんだらけの中に、ちょっとだけね、一個ニュースがあってね、日本人っぽい女の子がいたんだよ、一人だか二人だか。ほんでなんか歩いてたんだよ、アホかお前みたいな、お前なんでこんなとこ来てんだ、死ぬぞとか思ったけど、僕もその一人です。でまあゆっくり日本語で話したら余計危ないから、ちょっと申し訳ない、構うことできなかったんで、そのままその店に入っていってカウンターに座りました。懐かしいな、こんな話するのね。カウンター座りました。で隣の黒人さんがなんかジローとかこう見るんだよね、何しに来たんだよお前みたいな。で俺なんかの日本人だからさ、なんか室内で靴脱いでたんだけど、なんで靴脱ぐんだみたいな。あ、ごめんごめんって履いたんだけど、で何しに来たんだみたいな。いや実は今日その黒人さんのライブがあるって聞いて、俺すごい黒人さん好きだから、それ見たくて来たんだって、うん、ただあそうかみたいな、うん、みたいな。でジャックダニエル頼んで、で
うん、しばらく、まあ、まあ特にね英語もそんなできないからさ、あの話すこともなく、まあなんかお酒でも楽しんでた感じなんだけどね。でライブ始まりました。やっぱりね黒人さんのその刻むノリ、リズムノリってね本当にノリが違うんだ。白人さんが叩くリズムと黒人さん、ね、日本人それぞれ良さがあると思うんだけどね、黒人さんのリズムはなかなか聞くこともない、触れることもなくてさ、初めて見たダンスがマイケル・ジャクソンだったぐらいの俺にとってはすっごいインパクトでした。でね、その西田さんと一緒にそういうソウルダンスとかも練習したから、少しはノリが少しは分かるから、ちょっと乗って気持ちよくこう一緒に乗って、ずっとドラマーの方を見ながらね、楽しそうに俺こうやって乗ってたんだけど、ライブ終わってそのドラマーがねわざわざ来てくれたんだよね、俺のとこにね。どうしたのって何しに来たのみたいな。いや俺は、まあ、さっきから言ってる通りね、こうこうこうで来たんだって。うん、へーみたいな、よく来たなみたいな、ナイスとミーチューみたいな、 You're welcome って、しっかり楽しんでいけよって言ってくれました。もう超幸せでした。でもねすっごい楽しいんだけど、でもやっぱり怖いんだよ。返す返す申し訳ないけどこれで例えば終電とかなくなったらもう死んじゃうぜみたいな、で深夜になっても相当やばいぜみたいな。ちょっとしょうがない、これ10時くらいだったかな、もっと夜までやってっからなとか言ってくれたはずなんだけど、ちょっとそろそろ帰ろうって言って思って、でバーボン何杯か飲んだんだけどね、最後にそのおばちゃんにね、本当にどうもありがとう、そろそろなんだけどコーヒーもらえないかなって言ったの。ちょっとねシャキッとしてから行かなきゃなって思ったからさ、あいいよあるよって言ってくれたの。あのね今思えばそのバーでコーヒーって本来出さないんだよ。だって、うん、匂いが出るからアルコールとちょっと噛み合わなくなっちゃうから本来出さないはずなんだけど、心よく出してくれました。そのコーヒーがもう最高にうまかったのを覚えてます。ハーレムのそこのバーのコーヒー最高にうまかったぜ。本当にどうもありがとう、バーニオラン本当ありがとう、すっごい美味しくて、でごちそうさま、本当に楽しかったよ、ありがとうっておばちゃん喜んでくれてました。でお別れして、帰りました。帰る時にでもやっぱ当たり前だけど、一歩店を出るとそこはハーレムだよ。すまないな本当に怖いよめちゃめちゃ怖いわまず生きて電車に乗れれば御の字、それからね俺の、まあ、ホテルっていうほど立派なとこじゃないけど宿まで帰れれば本当にラッキーで、まずはそこの電車に乗らなきゃいけない、階段まで降りていくすごい目つきをして歩いてました。俺は悪だぜみたいな顔して歩いてました近寄ったら火傷するぜみたいな。で歩いてたら、どういうわけだか、警察官がいっぱいいて一人一人こう取り調べをしてるんだよ。何やってんだよお前ら、そんな一人一人を取り調べるね権利がどこにあるんだよみたいな、怖いなこの街みたいな、なんか許せねえみたいな、なんか俺権力に立てつく癖があるんだねきっとね、なアホなことを思いながらこう歩いてると、後からよくよく考えてみました。ハーレムです、ここはおまわりさん本当に、忙しくていっぱいいっぱいです、そんなに暇じゃないですそんなおまわりさんがいっぱい来て、で一人一人そうやってチェックをしてくれてる、俺間違いなくねあのおばちゃんが電話してくれたんだと思う、日本人の坊や来たからって、これから帰るからって、多分そうだと俺は、間違ってたらごめんね、でも俺はそう思ってるだって俺だけ素通りだったんだもん他の人たち全員チェックしてんだもん本当にそういう、愛をいっぱいもらって、おかげさまでいい思いもさせてもらってるし今まで生きてます。アメリカさん本当にありがとう。その時にね知り合った人と、初めて、恋人になりました。生まれて初めて恋人ができたのは、アメリカで知り合った人です。本当に今でも愛してます。親友もできました。今でも心から愛してます。楽しい思い出をいっぱいくれました。アメリカ本当にありがとう。